方がウクライナのために祈りましょうと祈りました。そのように、戦争や自然災害等で被災した人のためにですね、私たちイエス様の弟子ができることは皆さん覚えてください。3つです。第一、そのために祈ることです。戦争の終結ですね、また苦しんでいる人のが守られるようにと祈ることが第一です。で、2つ目はですね、あなたが現場に赴くことです。私たちは熊本の地震の時にですね、災害支援に行きましたし、朝倉災害にもですね、私たちは現場に行ってですね、スコップを持って救助しました。あなたが現場に行くことです。で、3つ目、そのことを支援している人を後ろからサポートすることです。ウクライナに関してはですね、多くの人が傷ついていますが、あそこに国境なき医師団という団体が入っています。クライストチャーチはその国境なき医師団をサポートしています。毎月そこに献金をしているのです。で、そのように背後からですね、現場に入っている人をサポートすると、この方法があります。だから私たちのできることはこの3つのうち1つです。祈ること、現場に直接赴くことで、現場でですね、実際それに活動している人をサポートすることです。そのことを覚えてください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにペテロ第一の手紙3章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では小西姉妹、最初に3章の15節だけ読んでください。
むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。
はい、先週は参加型礼拝、よしこ先生は愛する、その中で福音を伝えるというタイトルでメッセージを語りましたが、先週このようなことが起こりました。火曜日のことです。私はよしこ先生が、姉妹とメンタリングをするために諏訪の町のエールピアにですね、車で送り、エールピアに車を止めて近くのマンションにトラクトを配りました。ポスティングしたわけです。そして家に帰ると早速トラクトを受け取った一人の男性から電話がありました。そちらは教会ですか。はい。どんな教会ですか。聖霊派の教会です。その後ですね、集会はいつですか。日曜日と火曜日です。では今日行ってもいいですかとかですね、そう言ってくるわけですね。はい。それで夜ですね、ちょうど MTC をやっていたんですが、時間ですが、その兄弟がやってきました。私は牧師室でですね、彼とですね、彼を応対しましたが、48歳看護師、2015年7年前イエス様を信じたクリスチャン、バプテスマを受けたが今は教会につながっていない。聖書をよく読んでいますがですね、信仰が偏っているので私は言いました。これから私と月に一度ぐらい会って話をしませんかと言うと、喜んでぜひお願いしますとのこと。勤務の都合で日曜日毎週来れませんが、休みの時は、日曜日休みの時には礼拝にも参加するようにと伝えました。来会者カードというのがですね、この教会新しく来た人に書いていただくんですが、記入していただき、皆さんに紹介してもいいですということですので、紹介いたします。熊谷浩一さんと言います。これからですね、礼拝に来るかもしれませんですね。どうぞ皆さん交わってください。そのようなことが起こりました。はい。今日はですね、このタイトルがあります、福音を伝えるというタイトルで説教しますが、どのように皆さん福音を伝えたらよいか、ね、 10のステップでお話をいたします。はい、皆さん、福音とは何でしょうか。英語でゴスペル、良き知らせという意味です。ですね、聖書が語るイエス様の福音とは何でしょうか。これは先週私がですね、礼拝の最後に語りました。もうよく理解してくださいですね。これはですね、第一コリントの15章の1節から4節に書いてあることです。でそこには何が書いてあるかですね。キリストは私たちの罪のためにですね、はい、第一死なれたということ、死なれたということ、十字架の上でですね。はい、二つ目、葬られたということ、で墓に葬られたということですね。はい、三番目、三日目によみがえられたということです。で繰り返します。これが福音です。福音で何ですかって聞かれた時、さあとか言わないでください。これが福音です。赤印で書いてますね。これが福音です。ですね。はい。ちゃんと覚えてください。そしてですよ、この福音を信じた人が救われるんです。この福音を信じた人が救われるんです。ですね。よろしいでしょうか。ですね。このはっきり。はい。で赤印の 1,2,3 をですね、皆さん一緒に告白してください。私が最初、キリストは私たちの罪のためにと、で私が言いますから、 1,2,3 を皆さんでですね、一緒に言ってください。はい、キリストは私たちの罪のために、
1、死なれたこと、
2、
葬られたこと、
3、
3日目によみがえられたこと。
そうです。これが福音です。よろしいですね。はい、もういい、もういい、キリスト教のイロハのいいですよ。いいですよ。はい、それでですね、ローマ人への手紙10章の10節にこのような御言葉があります。人は心に信じて義と認められ、神に受け入れられるということです。義というのは口で告白して救われるのですと書いてあります。だからこの十字架の福音を信じて神様によしとですね、正しいと認められ、口で告白して救われるのです。ですから信仰告白というのはとても大事なんです。口で告白して救われますですね。では皆さん、これ救われるって書いてあるのは救いて何ですか。皆さんが誰かからキリスト教は救い、救いって言うけど、救いって何ですかと言われたら何て答えます。こういうことをきちんと皆さんの中で分かっていなければいけないですね。救いって何ですか。救いというのはですね、罪が許され、創造主なる神様で、私たちの神様は父なる神様、イエス様、聖霊様ですよね。三位一体の神様との交わり、関係が回復することです。イエス様の十字架を信じない人は神が分かりません。その人がもし神を知っているというなら、自分で創造した、自分で作った神様のことです。誠の神は分からないんです。キリストの十字架を通してでしか誠の神が分からないんです。ですから世の人は神を知りません。誠の神を知りません。自分が作った偶像の神、自分の創造の神しかですね、知らないのです。でそれは誠の神ではありません。ですがですね、なぜ神が分からないかって、罪があるからなんです。罪が障害物ですね、障壁、壁になっているわけです。で分からないんです。罪が心を覆ってしまって、でも十字架によってですね、罪が取り除かれるから、許されるから、創造者なる誠の神様との関係、交わりが回復するんです。神様が分かるということです。これを救いと言います。 もう自動車事故でアファやねぶつかる人になった時助かった救われた、まあ、もちろんそれも救いですけどもですね、キリスト教が言う救いはですね、福音が言う救いはそういうことであります。でこの神との関係は皆さんが地上で初スタートします。私は22歳の時信じてですね回復しました。皆さんもそれぞれその時期があったでしょう。でこれは永遠に続きます。つまり死んだ後のもう神との関係は続くということです。で続くというのはどういうことかといえば天国に行くということです。で神は天国におられるから、だから皆さんはこの地上の人生が終わったら天国に行くわけです。で神がおられるところに行くわけです。なぜなら関係ができているからです。しかしこの地上で神との関係を持たなかった人は死んだ後も持ちません。でこのことをですね滅びっていうんです。神と切り離されてですね永遠の苦しみの中に入ることを裁きの中に入ることを滅びっていうんです。皆さん罪は必ず裁かれます。どんなに人から人隠してもですね、はい、神様の前に罪を隠すことはできません。必ず裁かれます。で問題はこの地上で悔い改めるかですね。死んだまま裁かれていく、死んだ後に裁かれるかもどちらかなのです。でこの罪が許され神との関係が回復することをですね救いと言います。そして私たちはこの地上の生活で神様を天のお父様と呼ぶわけでしょ。親子の関係が回復しているわけでしょですね、はい、私たち人間にとってこれ以上の恵みはありません。皆さんがこの地上でどんなに大きな富を得ても地位を得てもですね権力を持ってもですね救いにははるかに及びません。なぜなら地上で得るものはですね地上で終わるからです。80年90年のものだからです。でもこの救いは永遠です。で永遠ですですね、もう終わらないということです。でね、でこの恵みという言葉です。で恵みというのはですね自分が努力した以上のものを得ることを恵みと言います。1日1万円のですね仕事の契約をし1日働いて1万円もらうのは恵みと言いません。報酬です。契約が1万円だから。でも1日働いてですね10万円もらったらですね1万円は報酬ですが残りの9万円を恵みと言うんです。あなたがもらう資格のないのにですねもらえたとですね、それを恵みと言う。救いは恵みです。私たちの努力でですね獲得するものではありません。信じて救われます。こういうことをきちんともう自分の中ではもう整理してください。曖昧にしないこと。なぜなら皆さんはこれを伝える責任があるからです。伝える責任があるから明確に分かっておかないと伝えられないです。でそのことが今ですね小西前が読んだところなのです。はい、ここをですね皆さんとご一緒に声を出してお読みいたします。ペテロ第一ペテロ3章15節です。一緒にお読みいたします。はい、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そうしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ここにおられる皆さんには希望があります。永遠の命です。この地上の人生が終わったら天国に行き永遠に生きられる神とのですね世界に入るという希望があるんです。私は何度も言いますけどですね、私たちにとって死というのはこの部屋から隣の部屋に行くようなもの。皆さんの家族の中の多くの人はですねもう隣の部屋に行っています。池田さんのですねお母さんとご主人はですねもう隣の部屋に行ってらっしゃるんです。 小西姉妹のお母さんも、住兄弟のですねお母さんも、大鶴兄弟のお父さんもですね、伊藤姉妹のお父さんお母さんも、本村姉妹のお母さんもですね、他に誰かいますかねあ、千代子姉妹のですね、あ、愛する旦那様も、またお母さんもですね、もう向こう隣の部屋に行ってるだけなんですですね。私たちは向こうから来れませんから、やがて私たちも向こうの部屋に行って会うんです。でつまり希望があるということです。その希望について説明を求める人にはですね、クリスチャンってどんな希望があるんですかですね、誰にでもいつでも弁明できるって書いてある。説明できる用意をしておきなさいって書いてある。ちゃんと説明できる用意はいつでもしておきなさいって書いてある。いつでも誰にでも福音を語る準備をしておくことです。そのためは自分の中できちっと分かって整理しておかなければなりませんですね。用意をしていなさいって書いてある。で今日はそのことをお話しするんです。マタイ4章の19節です。はい、ここは聖書箇所には入ってますね。で小西姉妹はですね、17から19まで読んでいただけますか。
この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
はい、17節、この時からって書いてある。でこれ30、イエス様がですね30歳になって、ヨルダン川でバプテスマのヨハネという人からバプテスマ洗礼を受けられた、その時からです。イエス様の宣教が開始されました。でイエス様がですね、宣教された第一声が悔い改めなさい、天の御国が近づいたからということです。皆さん、国会議員とか議員の方がですね、立候補してですね、選挙運動が始まります。そこでですね、第一声はですね、自分が一番言いたいことを言うんです。私はこのために立候補しました。一番中心の言いたいことを言うんです。イエス様が一番おっしゃりたいのはここなのです。悔い改めなさい。でこの悔い改めをですね、ギリシャ語でメタノイアと言います。でこのメタノイアという言葉の意味は、向きを変えるとか方向を変えるという意味です。考え方を変えなさい、人生の向きを、ね、変えなさいって言った。今までの生き方から違う生き方にですね、向きを変えなさいということです、ね。はい、なぜか天の御国、天国です。近づいたからって書いてある。この近づいたはですね、英語 の聖書では at hand って書いてある。あなたの手元にありますよって書いてある。もうあなたの手元にね、あなたが掴むところまで天国が来てるから、生き方考え方を変えなさいっていうのがイエス様のメッセージ。天国っていうのは何でしょうかね、住教だ、キリスト教だ、天国天国って言うけど、天国って何ですかって言ってですね、天国というのは2つです。神がおられ、神が支配しておられる世界を天国と言います。もちろん神様はどこにでもおられますからね、もうどこでも、しかし神が支配しておられる世界を天国と言います。だから皆さんがですね、神様の支配の中に歩むならば、あなたは天国の中で生活しているのと一緒です。ただこの地上ではいろんな戦いがありますけどですね、死んだ後は完璧な天国に入ります。でもこの地上でも天国の生活ができるんです。それは神に支配していただく生活です。 神がおられ、神が支配される世界を天国と言います。ですかね。はい。だから神様に従順すればよいのです。神様に従順すればですね、あなたは天国の生活にしてあげる。うん、そしてイエス様はですね、ガリラヤ湖ですね、これ淡水湖ですけれども、ね、そこでですね、ペテロと呼ばれるシモン、ペテロっていうのは後からイエス様があなたはペテロですとですね、つけられた名前で、まあ、生まれた時の名前はシモンって言います。で、その兄弟にアンデレという人がいました。で、この淡水湖でですね、湖で網を打って魚を取っていたんです。彼らは漁師でした。ですね。そのですね、二人に向かってイエス様がおっしゃったのです。私についてきなさいと。で、今度はあなた方を魚ではなくて人間を取る漁師にしてあげる。人間をあなたは取るんですよと、ね、はい、ここでイエス様は伝道することを魚を取る漁師に例えておられます。で、皆さんが人を伝道するときにはですね、まあ、皆さん魚取りをしたことありますよね。釣ったり網で取ったり、魚取りのイメージを持てばいいんです。どうやって魚を取りますか。で、そのように人を取ればよいんです。で、伝道のイメージは魚取りのイメージなんで、でイエス様もですね、漁師に例えておられるわけです。なんと言っても魚がおるところに行かなきゃ魚は取れないですよ。いろいろ仕掛けをしたりしなきゃ魚は取れないですよ。餌やったりしてですね、はい、要するに魚取りに伝道は似ているっていうおっしゃるんですね。で、皆さん魚取りしたことあるでしょ。大釣り教なんか大好きでしょ、ね、あなたは伝道が上手にならなきゃいけない。やり方の問題、そのやり方を今日教えるんです。はい。で、伝道するためですね、福音を伝えることを伝道と言います。福音を伝えることを伝道と言います。で、これにはね、順番があります。ステップがあります。いきなりね、人を捕まえてですよ、教会に来てくださいって言っても、それはもう来ません。来ません。ですね。はい。いきなり行っても来ません。順番が悪いからです。まず第一はですね、出ていくことです。待っとったって魚は向こうから来ません。出ていくことです。人のおるところに行くということです。で、私はこの人を導きたいと思う人に、まあ、とにかく近づくことです。で、皆さんに申し上げたいことはですね、いつも複数の人、あの人とあの人とあの人、何人かの人を心に描いとってください。もちろん一本釣りでもいいです。しかし同時に何人かの人とですね、近づいてください。まあ、よしこ先生、先生はいろんなところに出かけてですね、友達作り一生懸命しています。とにかく出て行ってですね、あなたが導きたい人に近づかなければ伝道はできません。だって人間を取るのが伝道ですから。ですね。魚のおるところに行かなきゃダメだということですですね。もう分かりますよね。もういろいろ。2番目、時間を取ることです。定期的にその人と交わってください。あんまり時間を空けるのはよくない。また毎日会う必要はありませんですね。向こうがもう敬遠します。とにかく時間を取って定期的に交わる、まあ、せめて月に1回ぐらい、月に1回2回ぐらい交わるんですですね、うん、お茶飲みませんか、お話しませんか、一緒に遊びたいなら遊んでもいいですですね。それこそ釣りに行きませんか、ドライブに行きませんか、食事に行きませんか、何でもいいです。とにかくその人とですね、関係を作るんですよ。3番目、親しくなることです。もう伝道は友達作りです。で、とにかく親しくなることです。仲良くなるということです。関係を作ることですですね。それまではもうキリストの木の字も聖書の背の字も教会の虚の字も話す必要はありません。とにかく友達を作ればいいわけですから。友達を作ることです。共通の趣味があったら趣味をしたらよいでしょう。 まあ、池田姉妹ね、カラオケとかですね、歌っていらっしゃいます。何でもいいです。相手に合わせてですね、親しくなることですですね。そしてですね、だんだんと話をしていくうちに相手の様子が分かります。どんな生活をしているかですね、その生活が分かります。その中でこの人は何を必要としている、何に困っている、どういう問題を抱えているということがだんだん分かってくるんです。ずっと話しているから、交わっているから分かるはずですですね。ここが距離姉妹大切です。相手の必要、この人は何を必要としているですね、こういう問題を抱えているということを知ることですですね、はい。つまりお腹の空いていない魚しか餌に飛びつかないってことなんですよ。この人はお腹が空いているとですね、そのことを知ることです。必要を抱えている、問題を抱えていることを知ることです。孤独で話し相手がいないとですね、何かの助けを必要としていると。でそうしたら次は当然のことながら愛を持って必要に応じることです。兄弟姉妹、皆さんが人を愛するならば、あなたは伝道しているんです。皆さん人を愛しているならば、愛するならばですね、あなたは伝道しているんです。とにかくその人を愛することです。で聖書が言う愛というのは犠牲を払うという意味です。その方のために犠牲を払ってですね、その人の問題や必要に応えてください。これはとても大事です。これをすると相手の人が心を開くんです。心を開かないとイエス様の言葉はですね、入りませんですね。イエス様を受け入れようとはしません。愛を持って必要に応じるんです。このためにですね、何ヶ月何年かけてもいいですですね、時間をかけてください。ですからさっき言ったように同時並行で何人かの人とずっとですね付き合ってくださいって言ってるわけです。はい、よろしいですか。次です。まあ、とにかく伝道というのは関係づくりなんです。関係がなければ伝わらないのです。それはもう伝道に限らずですね、商売をしている人でも何でもそうですね。関係がなければ何も伝わりませんですね。関係づくりです。友達になって仲良く、そして関係ができたらですね、これは私の場合ですけど、私はこうするんです。親しくなったら次にこう言うんです。なんなんさん、もうあなたとね2年ぐらい付き合いましたねってですね、もうね友達になりましたね。で次にこう言うんです。私はあなたにもう一人どうしても知ってもらいたい、紹介したい人、紹介したい人方がいますって言うんです。私と仲良くなりましたけども、もう一人どうしても知ってもらいたい、紹介したい方がいますって言うんです。私はそう言うんです。そうすると当然向こうが誰ですかって聞いてくるんです。でその時私はこう言うんです。イエス様ですって言うんです。イエス様を紹介するんです。イエス様を紹介するんですよ。皆さんはイエス様との関係がもうできてるわけでしょう。これが救いですから。でイエス様を紹介するんです。で向こうはこう聞いてきます。キリスト教ですかって言うんですよですね。そしたら私はこう言います。いいえ違いますって言うんです。キョレシマ、ここがポイントです。宗教ではなくイエス様を紹介するんです。イエス様というお方を皆さん知ってるわけでしょう。だからイエス様を紹介するんです。イエス様が私たちのために何をしてくださったか、十字架の上で私たちの罪を身代わりによって死んでくださった、葬られ3日目によみがえってくださった、これが福音でしたね。イエス様を紹介するんです。教会には十字架があるでしょ。十字架ね、みんなね、絵とか映画で見ますよねって。あの十字架は何の意味か分かりますかとか尋ねてね。ですね。 あそこでイエス様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかったんですよ。イエス様を紹介するんです。クリスマスイエス様ですよ。イエス様を相手の人が受け入れることなんです。はい、ここまで来たらですね、ようやく次の6ステップに入れます。ここで十字架を語るんです。それまではもうその人を愛してですね、その人を必要を満たすんです。ここで十字架です、ですね、さっき言った福音です。死んで葬られよみがえったと話すんですまあ、いろんな読み物を渡すこともいいでしょうし、集会に誘うこともいいでしょう。そしてですね、さっき言った人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われますか。だからどうしても告白が必要なんです。だからこのことを決心とか言います。信仰告白とも言います。でもその人はなかなかですね、その自分ではわからないから、私の後につけて告白してくださいとですね、言うんです。で、皆さんがその人を導くわけです。ですね、私の後につけてください。はい、皆さん私の後につけてください。いいですか、私が言う通り皆さん言ってください。はい、イエス様、私の罪のために十字架にかかり死んで葬られ三日目によみがえってくださり感謝します。私はイエス・キリスト様を私の個人的な救い主と信じます。神様が私のお父さん、聖霊様が助け主です。アーメン。皆さんそう言うって人を導くんですよ。そういうふうに告白させるんです。私の言う通り後をつけていってください。皆さん私の後を今つけて言いました。そのように告白するんですですね。はい、信じます。はい、そうしたらですね、バプテスマを施せと聖書に書いてありますから、洗礼を施します。このことによって名実ですね、神の国の国民となり、教会のですね、家族の一員になりますですね。いわゆる神のファミリーに入ってくるわけです。で、私たちと同じですね、家族の中に入ります。神様の家族に入ります。はい、そしてですね、生まれたばっかりの赤ちゃんをですね、放っておいたらいけません。育てなければいけません。で、これがメンタリングですですね。これがメンタリング。この教会の人はほとんどメンタリング受けていますが、メンタリングです。で、メンタリングの目的は一つですね、弟子として育てるということですよね。メンタリングを続けます。そしてイエス様の弟子として育てていくんです。で、その人が成長して次のですね、弟子を産むことができるようにですね、その人を育てていかなければなりません。産んだままでですね、産みっぱなしでですね、ほったらかしとったらですね、成長しませんしですね、もう他の誘惑が多いですから、この世の中は世の中に引きずり込まれてしまいます。だからきちんとですね、定期的に会ってメンタリングをし、弟子として育てる。これが伝道の10のステップです。わかりますね。優しいでしょ。 全般の5つまでが大事なんです、ね、相手の必要を見て愛を施すですね、それをずっと続けていくですね、全般の5つが大事なんです。だからもう伝道は難しい難しいって言うんですよ。でも前半の5つぐらいだったら皆さんできるでしょう。ちょっと戻ってみましょうかね。あ、ここか。これぐらいはできるでしょう。出ていく、人に近づくですね、定期的に交わる、親しくなる、お話をし、相手の必要問題を知るですね、 その人をいろんな面で助けてあげる、愛を持って必要に応じる、できますよね。これをすればですね、あと伝道簡単なんです。その準備をしないからですね、難しいと思うんです。はい。はい、伝道の時にですね、聖書のどこから開いて説明したらいいでしょうと、まあ、よく用いられる御言葉がいくつかありますので、まあ、最後にそこを紹介いたします。では順番に開きます。第1ペテロ2章の22節はい、では小西前、第1ペテロ2章の22と24を読んでください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。
はい、私はこういう言い方をするんです。教会に行ったらどこでも十字架がありますと。十字架って何ですかって聞くんです。ですね、十字架というのは皆さん知っているという処刑の道具です。ですね、キリストだけがかかったわけではありません。その当時にですね、もうキリストの前から十字架刑はありましたし、日本でもありました。処刑の道具です。ですね、その処刑、特に強盗とか殺人とか政治犯とかね、ひどいというか悪い罪を犯した人がかかる処刑の道具、十字架です。でキリストが十字架にかかったことはほとんど誰でも知っています。そんなキリストってそんなに悪い人だったんですかって話になる。でもここにキリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽り嘘も言わなかったって。で悪いこともしない嘘もつかない人が十字架にかかったんですね、なぜですかって。なぜですかって。で結論から言うと身代わりなんです。誰かの罪を代わりにかぶったわけでしょ。身代わりですよね。身代わりです。その身代わりのことが3章のです18節に書いてあるんです。では3章18節小西も読んでください。
キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。
ここに正しい方が、罪のない方がですね、悪い人々、これが私たちです。身代わりとなったのです。で私は伝道するときこう言うんです。あなた失礼ですか、今おいくつですか。はい、50歳です。であなた50年間一回も罪をな犯したことがないと言い切れますか。ちょっとみんないいえって言うんですよ。さあそうです、ね、私もそうです。ですね、みんな心に責めがあるんです。良心の呵責があるんです。あれをしなければよかったって思うことがいっぱいあるんです。ですね、誰でも神様の前に正しくないんですよ。その人の身代わりになったんです。つまりあなたの身代わりですよということです。でこの身代わりのことをですね、ちょっと難しい言葉でですね、あがないって言うんです。あがないという言葉は身代わりって言うんです。ちょっと難しい言葉であがないって言うんです。ただ伝道の時にはあんまり難しい言葉は使わない方がいいんです。で、ね、あなたの罪をあがなったんですよって、まあ、もうそれでもいいですけどですね、身代わりになったんですよ、優しい言葉で伝道をした方がいいんです。はい、では最後に一つの御言葉ですが、この御言葉です。使徒の働き4章12節です。聖書朗読者の人が読んだ後でですね、はい、皆さんと一緒に読みます。では小西も読んでください。
この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、この方以外には 誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。イエス・キリスト以外に救いはないということです。ここは曖昧にしないでください。いろんな宗教があるからいろんな宗教でも救われるんでしょう。聖書はノーです。キリスト以外に救いはないとはっきり書いてあるでですね世界中でこの皆イエス・キリストの名前の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないということです。でここに救いと書いてありますね。で救いというのはさっき話したように罪が許されて神との関係が回復することを救いというんです。でいろんな宗教家や哲学者がいますですね。もちろんその教えをですね私たちが学ぶことは悪いことではありませんが救いはないのです。救いはないのです。でそこを曖昧にしないでください。救いは十字架しかないわけですから。そして身代わりに十字架にかかったのはイエス・キリストだけですからですね。罪の許しは十字架以外はありません。救いは十字架以外はありません。十字架にかかったのはイエス・キリストだけです。罪のないお方が私たちのために私たちの罪を身代わりに負ったということです。はい、皆さんもこれで伝道できますね。
はい、
はい、友達を作りましょう。皆さん手法を持っていますか2番です。あ、2番というか2022年クライストチャーチのビジョンというところが真ん中に書いてあります。その2番です。はい、では一緒に2番だけを読み出します。はい、あなたが教会です。出て行って関係交わりを作りそこを教会としましょう。教会というのはイエス様のお名前によって二人さんに集まるところ、そこが教会です。たまたま日曜礼拝で私たちはこの場所に集まるだけです。皆さんは平日にいろんなところでいろんな人と集まります。職場で、家庭で、喫茶店で、いろんなクラブや団体で、サークルで集まります。そこも教会です。関係を作ってですね、イエス様中心の交わりを作ってください。たくさんたくさん作ってくださいですね。はい、教会です。教会というのはですね、建物ではありません。人のことです。人の集まりのことを教会と言います。建物は教会堂とか会堂と言いますですね。厳密に行くと私教会に行くという表現は間違いなんです。ですね、建物を意味するから場所のことではないんです。私教会の集まりに行くっていうのは正しい言い方です。人が教会ですから、ね、そういうことです。はい、これをですね覚えて、で伝道はですね皆さんやらなければ上達しません。それはもうゴルフとかですね野球のスイングと一緒。本だけ読んで伝道が上手になりません。話聞いて野球ができるようになりません。実際皆さんはですねボールを投げたりバットを振ったりしなければ打てないわけです。実際やらなければできません。そしてもう一つ申し上げたいのはあなたの伝道スタイルがあるということです。今日私が教えましたけどこれは私がやっているスタイルであってあなたにはあなたの伝道スタイルがあります。自分の伝道スタイルを身につけることです。私はこういうやり方でやっていますですね。今日はもう基本を教えましたけどもあなた流の伝道スタイルがあるんです。スミ流伝道術っていうのがあるんですよ。で自分のスタイルをですね作り上げてくださいですね。そうすればより多くのですね魚が取れるようになりますからですね。はい、まあ、そのようにして福音を伝えることはイエス様の大宣教命令、大事なことです。このことを覚えて本当に魂皆さん救われなければ滅びるんですよ。滅びがもうどんなに悲惨なものであるか、救いがもうどんなに素晴らしいものであるか、そのことを深く知る兄弟姉妹になりますように。 イエスの名によって祝福いたします。ではどうぞ目を閉じてください。はい、総学者の方